一番最初に既製品を使ったのって何？
既製品を使ったのはね、人の形を乗っけてた台座として使い始めた時で、
ほうきの上に
乗ったりとか、ああいう多分ほうきとか、
ダメとかね、
でもそれもね、だ最初の方はむしろ言語的だったもんね、台座として使うっていう時点で、台座って言語がもう、台座に関しては僕もかなり言語として意識してるから、彫刻っていう自分のこうやってる、メディアの中の一個言葉としてね、だから、なんかね、その金属を使わなきゃいけないっていう縛りがある展覧会があって、でなぜか僕はそこに呼ばれてて、どうしたらいいんだみたいな時に、金属の作品を作ればいいんだろうけど、それは違うなと思って、そんな時にね、その蝶使いを台座として使えば、蝶使い金属だからいいだろうっていう、単純な理由が入ったんだけど、その時に、なんていうのかな、蝶使いってその何かと何かつなぐものだから、そういう意味でもその自分の作品金属とつなぐものだったり、台座、実際普通に白い台座の上に、人体的な小さい作品をつける時の、その間に結束としてこう、蝶使いを使ったんだけど、それが最初だったから。その時は、
すごい、なんか、そんな意味での蝶使いだった。
最初はね、いろんな意味で、自分の中でもいろんな意味で、蝶使い。いまだに素材に関しては言語的じゃないけど、その立ち上げることとか、積むとか、
確かにね、
そういう行為的なこととか、蘇生に関わることに関しては結構言語的に考え
てる、そこがそのなんかいろいろ混ざってるところが富さんの面白さでもあって、今回のこの足の形をした作品に関しても、富さん最初から人体の大きさとかにもすごく彫刻がもう元々ずっと方法に求めてきたテーマみたいなのを残しているところがあって、一番最初の頃の作品も自分の背の高さのこうトンネルみたいな形であったりだとか、すごく身体サイズっていうのを考えていて、しかも自分のなんかそういう正当な彫刻の系譜を弾きながら、なんか全然そんな感じじゃないっていう、それが何なんだろうっていうふうに思わせるところであって、その一方でそのだから、富井さんにばっかりこだわってるわけじゃないけど、富井さんの作品何なんだろうっていうふうに考えても、そんなまだ答えが出るわけじゃないんだけど、やっぱり富井さんってこうでしょうと、例えばコンセプトやなあって言ってないのとか言われることにやっぱり疑問がその都度あって、で一番安直な理解としては、日用品を使ってる人でしょうか、いうふうにね、その一時期なんか最近全然急に言わなくなったけど、日常っていう言葉がすごいなんか流行りみたいにして使われてる時に、なんか日常って一番臭い言葉だなと思ってた。それで、
確かにね、
富井さんは日常にあるものを使ってるから富井さんではないというふうに僕は思ってたから、だからむしろ今回みたいにそうじゃない作品、普通に量販店って売ってるようなものじゃないのであっても富井さんの作品であり得るだろうという考えもあって、きっとそのやっぱり富井さんの作品になるはずだろうと、
そうね、自分では日常に使ってるっていう意識はないもんね、かといって、その森田君みたいに、その過去 の, そのデュシャンとかは、あれはだから俺絶対できないなと思ったのね。デュシャンとボイスとその過去の作家を使って自分の作品のフィールドに寄せるっていうことは全くできないなと思ったけど、一人にこう素材というか、素材として考えるっていうか、素材としてものを作るときにどこまで素材をフラットにこう自分と同じ目線まで持ってくるかっていうか、変なイメージをなるべくつけずに作れるかってことを考えてたから、そういう意味では厳密に言えば作品でも、過去 その彫刻で使われているような素材でも、厳密に言えば絵であっても、本来はいいはずなんだけど、なかなかそれがこう、
そう、そういうのがね、
できないっていうだけだってね。
具体例としてそういうのを見てみたいっていうのがあったかな。
逆にスエちゃんとかってさ、吹き出しとかは、あれはどうなんだろうね。最初に使ったのどうなんだ、吹き出しとか、多分そこから、
印刷物の網点を拡大して書いたのが最初の引用になるのかな。
それは
リキテンシュタインみたいな。リキテンシュタイン。
そう。本当にね、リキテンシュタインの、一番最初はリキテンシュタインの画集の、 図版をそのまま拡大コピーして、
うん、最初はまさに引用だったんだ。
そうそうそうそう。
すげえ。
あ、
再引用。
それはなんで？やっぱそれまでやっぱりこうのやってきた絵画制作と、
うん、
突破口として何か引き開くときに。
まあね、なんか制作上にまあ行き詰まってた理由、行き詰まってたのよ、
うん、
でその理由なんかいろいろ考えた時にその、まあ、自分にとってこう洋画的な絵の描き方とかあとまあ日本画的な絵の描き方っていうのはそもそも自分に馴染まないと、
うん、
で加えてその自分のこう何かを描く時のこう原体験みたいなものを探した時にこう二次元のものを二次元に書き写すっていう、
うん、
例えば漫画をそのまま描くとか、ヒーローものの写真から似顔を描くとかさ、
うんうんうんうん、
なんかそういう方が自分にとってこうフィットする、
あ、
絵の状態だなと思った時に、うん、でまあその絵画家、まあ、大学で絵画を学んでいてもその歴史的なにしても何にしても、まあ、基本的にはこうね、ルール美術館だったりモマが身近にあるわけじゃないから、うん、こう図版とか、
ああそうですね、そう
二次的な、うん、あの情報で、美術を勉強しているわけだからその状態をこう素直にあの絵に作品に してしまえと思ってで、まあ、そのリヒテンシュタインについて思ってたこともこうなんかついでに乗っけてしまって、
うんうん、
なるほど。
でそれでまあリヒテンシュタインの図版を拡大して書くと、そこがスタートして、
この3人を呼んだ時に、うん、その既成のものを使ってる人たちを呼びましたって言った時に、セーナーさんが多分一番意外に思われるかもしれないんですよ、うん、タングラムの方がセーナーさんのイメージとしては今強いんじゃないかと思って、でもあれもその引用の流れとは並行してやってる作品でもある、
うん、
どうです
か、ね、そう、フォーマット自体を引用してしまう、
うんうん
うん
うん、そうだったと。
森田君はでもどこから本当に描いてたんだよね。
そうそう。あでもね、今なんかね、そう聞いて、
うん、
最初見て何なんだろうと思って、
うん、
でなんかでも多分ね、俺のひょっとしたら性格じゃないかもしれないけど、
うん、
絵でなんかカラーバーってあるじゃんテレビの、うん、あれをなんかシェイプとキャンバスを組み合わせて描いた。っていうことがあって、
ほう、
でなんかそれもなんかそれは僕がビーゼミ行った頃に作った作品で、うん、まあ、なんかその公表の時に出したんだけど、うん、公表ってまあ普通にこう順番に生徒が出てきて作品見せる、でなんか僕はその最後になんか それを出したみたいな、だから、まあ、それだけで完結するわけじゃなくて、まあその。その何て言うの、流れ、公表の流れっていうのがの最後になんかテレビが終わる最後にカラーバーが出てくるみたいな、なんかそういう感じで使ったのが多分僕の記憶の中で一番最初かもしれない。
うーん、
だからまあそのものを使ったというよりもセーナー君みたいにそのイメージを使ったっていう感じ、イメージをまあ、絵に描いて、
だ既存のものをどう、まあ、もう一回使い直すかっていうことですよね、う
ん、あとその3人がその引用してるけど引用止まりじゃないっていうかね、その引用してるからすごい人たちっていうわけではないでしょう、何かそこが、うん、あの何だろうな、引用ってすごく時には、まあ、やりやすいっちゃやりやすいわけ、簡単にできちゃうし、その安易でもあるわけ、もうすごく学生とかに生と死を取り込みましたとか言って死んだ生き物が書いてあるとかね、そんなんあの簡単なわけじゃない、まあ、それも引用に含めちゃうと何でも引用になっちゃうわけだけど、でも象徴としてなんかすでにすっごいコンテキストを持ったものを書き入れちゃうとかね、なんかすごい簡単にできちゃってつまんないものっていうのがいっぱいあって、でもなんかそれはそこ止まりなものなわけだけど、あのみんなそのここにいる3人はそういう引用止まりではなくて、でもそのさっきの話にやっぱり戻っちゃうかもしれないけど、その引用の観点だけであの見られることもやっぱ富井さんなり森田さんなりみんなになり結局あるわけで、それがすごい気になっちゃう、具体的に言えば、うんうん、こんな風に画鋲を見たことなかったとか、 ね、うん、こんな風にエビアン見たことなかったら さすがアーティストの視点だねってなっちゃったらつまんないわけ
じゃない、つまんない、
全然つまんないでしょ、まあ、そういう面があったとしてもね、うん、そこで終わっちゃうっていうのは、ね、すごいもったいないことで、
うん、確かにね、う
ん、でもそれが一番なんか、うん、結構大多数の見方なんでもないかな、
いや見方というよりも僕なんかああいうのとか見ててすごい思うのが、うん、そのまあ、例えばさっき日常っていうのが一時期溢れたっていうけど、うん、その日常っていうのに絡めて作品を語るときにみんなほとんど同じようなまさしくなんかこう視点を変えてとか、うん、まあ、そういうところあるんだろうけど、うん、そこだけじゃないだろうって、もう本当になんかみんなもう定型文みたいな感じで、うんうん、そうね、その日常っていう言葉とすごいセットになってて、うん、あれいやこれ以外に本当にないのって、うん、かといって俺に聞かれても俺がこう生み出せるわけじゃないんだけど、うん、誰か生み出してくんねえかなって、うん、
やっぱ日常ですよねと言われたことだって一回あの、まあ、はいみたいなはいと思って絶句してしまってもうビールを飲むしかなかったね、その時。
誰に言われたの？
それ言えない。どうしてそういうこと言うんだ？どうしてそういうこと言うんだ？
いや違う。個人名出せって言ってんじゃなくて、例えばそれが学校の学生、学生にそう言われた
こと。そうじゃない。あの、それこそ日常的なものを使ってる、あの、作家さんで、初めてお会いした方。
誰？
誰？どうしてそういうこと言うんだ？で、まあ、本人もそうは、そう、ただ、うん、聞くとそうは思ってないんだけど、うん、最初の一人語り口にそういう風に言ってきちゃうで、うん、でそれはどうなんだみたいな話していくと、うん、実はそうじゃないんだけど、なんかその人にもあるそのメディアを、うん、そのあるその自分のやりたいその最後の集結点というか、うん、どういう風に落としたいかっていう、例えばそれじゃなくて、絵を描きたいじゃん、うん、いい絵を描きたいために、うん、そういうものを採用してるっていうことでしょ、うん、だから最後は結果には絵なわけですよ、うん、だから動機も絵なわけ、うん、その間の過程としてそういう引用というものがたまたま入り込んでるっていうだけで、
日常がね、
そうそう日常が、だからそれは言ってしまえば絵の具とか筆とそんなに変わらないと思うの、うん、大きく言っちゃえば、うん、でその人も実はそうだったのね、だけどなんでじゃあ最初にパッと日常ですよねみたいなことを言うんだみたいに言うと、他に言葉が思いつかないからっていう、うん、だからもっとその最初のメディアのことを言ってしまえばいいのになって俺は思うんだよね、
なんか日常って本当に危ない言葉で、誰にとっての日常なのか、うん、そのあと日常っていうことでその非日常を前提として日常っていうわけでしょ、うん、この作品がまた別の視点から新しく見れると、うん、日常的なものが非日常的な存在になりましたっていうつまんない言い方があるとして、やっぱりそれは非日常を言うための日常で、日常に担保された日常なんてすごいつまんない結局日常と非日常を分けてること自体を、うん、食い込んでくる作品に対して結局その基準使っちゃうのかよと、うんうん、いうことにもなるわけで、
なんかその辺、例えば僕とか富井君は結構そういうところでなんかまあ紹介されたりとかっていうことってよくあると思うんだけど、末永君ってやっぱりちょっとなんかそういうところでは違うような気がするんだけど、その辺はどうなの？なんか自分に対して書かれた文章とかでそういうものとか、そういう定型文っていうか日常っていうものもあんまないよね、
うん、その文脈ではなかなか言われない、
似たような意味だったら、うん、スヤムの初期のね、
うん、ドット聞きたいわ
ドットとか使った時の、うん、それは網膜的というかさ、うん、そういうのって海外にとってみたらその日常と近いんじゃないのかな、
うん、でもそのオーソドックス
陰陽を象徴的に使ってないからそう語りづらいところはあるかなとはちょっと思う、うんうんうん、
でもそのリヒターとかのああいうようなそのドットというかその視覚の問題みたいなものをは海外にとってはまあ僕とか森田君が日常を絡めて言われると同じように海外にとってはちょっと妙に簡単にこう口当たりのいいものですね、この写真の採用とか、まあその末永君とかも初期のは意外とそういう勘違いもされてたんじゃないかなと今は俺は思うんだけど、そのドットを使ってるんだけどドットを使うことによってそれはこう本来であればその絵画として 成り立てるため の, その二次的なものの採用なんだけど、言ってた通り、うん、でもそうじゃなくてその網膜的というかこう、うん、こうぼやけた像とかその視覚の問題みたいなもので、うん、映像的に取り扱われるとかね、
うんうん、まあなんか結局変換されてるっていう部分もあるかもしれない、うんうんうん、僕らはなんか結構そのまま使 う, そ, う、ね、そのもの自体をそのまま使うけ ど, う、ね、
なるほど、
変換されてることによってやっぱりなんか違う文脈に引き寄せられて語られる、うん、それこそ絵画
の、ね、うんうん、まあ、最終的にやっぱり絵画の、
うん、血管の部分が見えない、見えづらいんだろうね、うん、血管みたいな、だから絵画っていう血着がある、
あ、
僕らの
落としどころみたいな、
回ってるから決着かっていうか、そうじゃないじゃん、うん、ミスが積んでると決着かっつったら決着じゃないもんね、うん、木でしょみたいなさ、うん、鉛筆でしょみたいになっちゃって、うん、でそれが面白いとか綺麗って言葉ではなんかこう納得してもらえないっていうか、うんうん、
まあ、仕組みが2人は見えてるわけ、森田と海に関してはね、うん、いやだからだからこの3人が面白いわけ、そのみんな同じような感じでは成り立たないし、うん、全員絵描きだったらまた違うと思うんだけど、
ソナ君がどういう立ち位置で楽しむのかなっていうのはね結構気になるんだよね
一番きついと思うんです
よね、きついよねなんできついのを選んだんですか
やっぱりその最初は、うん、あの個展でなんかね、学生で面白い人もいたよとか言って本語で発表してもらうとかいうのもありえたんだけど、うん、それなんか美術館でもやりえるし、うん、その人が2年のうちのうちあのもう少し美術館でもやってもらえるって、うん、あのみんなを説得できる、その美術館なりその上の人たちを説得できるレベルになった時にその美術館ではもしかしたらありえることなんだけど、うん、その僕は美術館学芸員として、うん、そのこういうことを美術館でやるってことは絶対ありえない、その作品を壊してしまうし、うん、そのもう学芸員としてもそのかなりあのなんだろうな、職務に抵触するところがあるっていうか、うん、作品を保存すべき人は作品を壊してしまうというね、うん、その6つの作品ができるわけだけど6つの作品を壊してるわけ、この世から6つの作品がなくなってしまうと、そういうことはかなりあの傷がつこうとつくまいと痛々しいことをやってるわけで、うん、それがまあできないだろうからその機会になったりと、まあ、それがすごい大前提だけど、なぜ瀬名さんが入ったかっていう話なんだけど、
う
ん、そうすると個展ではなくて信頼した人と一緒にやりたいと、うん、であのなるべく僕と世代が近くてその人の作品を知っていて、で、まあ、あとこのスイッチポイントでよく会う人っていうのもあったのかもしれないけどでも適当に選んだわけではなくて、まあ、なんだろうな、やっぱり使ってるメディアなりあと方法なりができるだけ離れてた方がいいと思う、その既成のものを使っていながら、うん、でもそれぞれになるべく等間隔にその、うん、離れてるっていうかな、うん、絶対セナーさんじゃないとこれ面白くないの、この3人
に。確かに、
うん、まあ、個人名だったらあれだからあれだけど、その末永さんの場所にいる人が別のもう少し富井さん森田さんに近い人だったらつまんない、
うん、そうだよ、ね、うん、結構末永は重要というか、
まあ、
逆に、うん、悪いなっていうのもあるけどねなんか、まあ、ここのだからこう別個のなんか関係よね、末永の僕と森田君っていうのは多分どうなるのかが一番ね、
うん、
そうすると、まあ、逆勝者で僕と森田君がどうなるかって話になってくるっていうか、それが逆勝者されなくなるからね、うん、そういうような立場の作家が入ってないと、なんかこう、そうじゃなくなっちゃうっていうか、なんかふと思うと、そう言いようでね、ちょっと入ってくるかもしれない。